まあ、この3つが本当の洗礼の経験です。まあ、詳しく説明すると、第1番目は、まあ、誠の救いの経験は、キリストイエスに預かる洗礼であります。キリストイエスに預かる洗礼とは一体何なのでありましょうか。まあ、ローマ書6章の中で、彼の死に預かる洗礼という表現が使われていますし、あるいはガラテア書3章の26節、27節に、次のように書いてあります。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けて、キリストにつくものとされた。あなた方は皆、キリストをその身に来たのです。まあ、こういう箇所を読むとわかるんですね。バプテスマという言葉出てくると決して水の洗礼を意味するものじゃないんですね。まあ、誠の救いを意味する言葉です。あるいは、コロサイ書2章11節12節に、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた、神の力を信ずる信仰によってキリストと共に蘇らされたのですとあります。まあ、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえらされたと、パウロはこの最初に書いてあります。まあ、罪人としてイエス様の身元に行った人は決して捨てられませんから、永久的に受け入れています。受け入れられています。すなわち救われているんです。また、この誠の洗礼によって、すなわち救いに預かることによってキリストの様に預かるのです。ですから主イエス様と共に葬られキリストと共によみがえるわけです。まあ、ローマ書6章またこのコロサイ書2章にキリストと共に葬られたと書いてあります。ですからよく言われます。まあ、洗礼は葬式のようなものです。葬式というものは普通悲しい出来事ですけれども、キリスト者の間にはこの葬式は本当に、まあ、喜ばしいお祝いなんです。この葬式はただ救いの確信の持った罪人、罪の許しの確信の持つようになった兄弟姉妹のために、まあ、神の子たちのためにあります。まあ、洗礼を受けるとき私たちはイエス様に成し遂げられた救いの御業のために感謝をせざるを得ません。洗礼を受ける兄弟姉妹は、私は私のすべての罪を取り除いたイエス様の血潮を感謝いたしますと言います。洗礼を受ける兄弟姉妹は次のように言います。私の罪は取り除かれたばかりではなく、私自身をも取り除かれた。私はイエス様と共に十字架につけられたと言います。だから洗礼は、まあ、あなたの終わりを意味しています。ガラテア書2章1節に、まあ、何回も開いた箇所ですけれども、この説は本当にキリスト者にとって聖書の中で最も大切な御言葉だと思います。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きているのである。私ではなくキリスト。これこそが、まあ、パウロの祝福された勝利の生活の秘訣だったんです。葬式はいつ行われるものなのでありましょうか。人間の生きているうちに行われるものではありません。葬式は死ぬために行うものでしょうか。決してそうではありません。葬式はもうすでに死んだ人のためにあるものです。すでに死んだ人のためですから、死ぬために行うのではありません。そして強制を受ける兄弟姉妹はもうすでに死んだのですから、死ぬ必要はありません。 イエス様が十字架におかかりになった時、イエス様はただ一人で十字架にかかったのではなく、私たちの罪、私たちの過ち、私たちのわがまま、私たちの古き人と共にイエス様は亡くなられたのであります。まあ、次の言葉を見ると、まことの洗礼、すなわち救いに預かることの意味がよくわかります。まあ、ガラテヤ書6章の14節に、この十字架につけられてこの世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのです。あれは前に引用した2章の1節に、私はクリストと共に十字架につけられた、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。まあ、パウロはロマ書6章4節に、まあ、内容として同じ言葉を書いたんですが、すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死にの中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためです。まことのバプテスマはすなわち救いに預かることです。そして救いに預かることは、前に言いましたように、第一番目に主イエスに預かる洗礼であります。次は聖霊に預かる洗礼であります。まあ、ことの救いは聖霊に預かる洗礼であると聖書は言っています。まあ、聖霊に預かる洗礼について聖書は、まあ、次のように言っています。まあ、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝、使徒行伝の中で何回も何回も同じ表現が使われています。例えばマタイ伝3章11節に、この方は聖霊と人によってお前たちにバプテスマをお授けになるのです。聖霊と人のバプテスマという表現が使われています。マルコ伝1章8節、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。ここで聖霊のバプテスマという表現が使われています。ルカ伝3章16節に、ヨハネは皆に答えて言った、私は水であなた方にバプテスマを授けています、しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を特に打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになります。そしてヨハネ伝一章の33節に、私もこの方を知りませんでした、しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました、聖霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなた方に見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であるとあります。まあ、使徒行伝の中でも何回も何回も同じ表現が使われています。2箇所だけお読みいたします。使徒行伝1章5節に、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですとあります。そして11章の16節に、私はその時主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしましたとあります。まあ、これらの箇所はキリスト者の神聖に送る救いの経験について述べています。すなわち聖霊が来たりたもうたというわけです。ご春節の日、聖霊は注がれたのであります。これはイエス・キリストの高く引き上げられた結果だったんです。まあ、イエス様を受けた兄弟姉妹は皆聖霊の宮です。聖霊はキリスト者の中に住んでおられます。聖霊は信ずる一人一人に与えられると聖書は何回も何回もはっきりと言っています。ヨハネ伝7章の37節から39節までちょっとお読みいたしますが、 さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私のもとに。私を信ずる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになるとあります。